こんばんは。
こんばんは。
ゆるい言語活動のすすめ、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、久しぶりにゲストにお越しいただいております。は
い、久しぶりですね。ほんとね、
どんぐらい、半年ぶりぐらい
半年ぶりぐらいか
ですよね。
うん、
いや今年はねゲスト呼んでいきたいっていう話をしたばっかですから、
はいはい、
とても嬉しいですよ。
ですよ。
今年第一弾、トートさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
健三さんがね、トートさんが来ますという感じで言ってくださったんですけど、どういう経緯でこうコミュニケーションを取ったんですか、お二人は。
これなんかうちのこのゆるかつのポッドキャストか何かについてそのツイートをしてくれたか、上水さんがツイートしたそのうちのキャストの宣伝をリツイートしてくれたかっていうので、なんか興味あるんだったらうちにゲスト来ませんかみたいな感じで。
健三さんがオファーしたんですね。
そうそうそう、
うん、
ありがとうございます。それをじゃあ受けてくださったという。
はい、受けてくださったって。
じゃあそんなトートさんと今日話すテーマは生きづらさについてということなんですけど。
はい。
すみません、いきなりなんか重たい感じかもしれませんけども、生きづらさについてどっからいきましょうか。
どっからいきましょうか
ねえ、生きづらさなんかどういう切り口で生きづらさっていうことを喋りたいと思ったのかみたいなことがまずなんていうのかな、知りたいかもです。全然違う切り口になっちゃうかもしれない、僕から言っちゃうと
なんかすごい私も別の方向からいろんなところにちっちゃい生きづらさがあって、うん、なんか、うん、まとめて語れないなっていう感じなんですけど、
はいはい、
普通に生きてて単純に生活の中で生きづらいなっていうか、生きづらいなというか、自分はこれが当たり前なんだけど、どうやらよく聞いてみると他人はこれ当たり前じゃないらしいぞ、もうちょっと楽してるっぽいぞっていうことが結構あるんで。
なるほど。
うん、
身近な人と比較したときに、その相対的に見て自分はそこにつまずいてたりとかするという生きづらさがたくさんポイントとしてあるなと思ってると。
そうです、そうです。
それ具体例とか聞いてもいいんですか。
はい、聞いても、はい、大丈夫です。
はいはい、
具体例、
その生きづらいポイントみたいな。
うんうん、
生きづらいポイント、まずすっごい音に敏感で枯れやすい。
はいはい、大きい音とかですか。
枯れてると、そうそう、電車の音とか、
はいはい、
なんなら冷蔵庫の音とか、
うん、
駅で人がざわついてるところに来ると、なんていうの、体調が悪くなる。
なるほどね。
ああ、分からんでは、
ね、人混みとかだから行けないな。だから
行きますけど、うん、よっぽど体調悪くなっていい時とか元気がある時とかに行きます
なるほどね。確かにそれ行きづらいかもな
聴覚過敏があるんですか。
うん、なんか聴覚過敏なのかなっていうぐらい中途半端なんですけど、うん、いわゆる聴覚過敏っていうものを調べると、 そこまでじゃないなってなるぐらいのやつですね。
うんうん、一歩手前みたいな。
一歩手前みたいな。
いわゆる聴覚過敏ってどのレベルなんですか。ちょっとそれが分かってないかも。どれぐらいまでいくとその聴覚過敏の人だなみたいな、その典型例ってどんな感じなんですか。
典型例、それこそなんかその踏切のカンカンカンっていう音がすごく、なんかこう頭をゴーンって叩かれたみたいに感じるみたいな。
生きづらいな、そうそう、そういう人やばいな、そんな風に聞こえるんだ。
うん、
うん、
それどうやって生きていくの。ヘッドホンからかするの。
そうですね、それ聴覚過敏用のヘッドホンとか、
うんうん、
それこそiPod の AirPods のノイズキャンセリングとか、
はいはい、
工事用の、
うん、
工業用、なんだっけ、工場で働いてる人用の、はい、
うんうん、
うるさいところで働く用の遮断用のやつとか使ってます。
はいはいはい、なるほど。トートさんも使ってるんですか、そういうの。
私も使ってます。
へぇ、
実
際違います、それつけたら。
違いますね。
おもろいな。そうか、違うのか。
おもろいな。
いや、気にならなくなるってことでしょ、だってそれつけてたら。
気にならなくなることはないですけど、疲れが減ります。
ああ、なるほど。軽減されるぐらいの感じか。
はい。
子供の声とか大丈夫ですか？子供が騒ぐ声とか。
子供が騒ぐ声はは
い。
大丈夫かな。子供の
へえ。
体調悪いとダメですけど、基本子供好きなんで大丈夫です。
俺ダメなんですよね。
わかる。僕もダメです。聴覚過敏じゃないけど、子供が泣き叫んでる声は結構なんか、うわーっ
ノイ
て
ズ
なる。
に聞こえる、わーって聞こえる。
なんでだろうな。何過敏なんだろう、それは。
あれ、脳に来ますよね。
来る。
なんか、耳じゃなくて脳に来るからすごいきついんですよね。子供の声は大丈夫。だ結構ヘルツ数とかあんまりそこまで関係ないのかな。単純にその不快か不そうじゃないかっていうのがなんか、基準がなんかあって、それがヘルツじゃなくて別のところって感じなんですかね。
感情がダイレクトで来るからな、じゃないかな。なんか
感情？
音のうるささよりも感情爆発してるじゃないですか、子供の。感情の爆発に疲れるんだと思う、僕は。だから激しくなくても号泣されるとかそういうのダメかもしれない、結構。
ああ、呼吸はダメだ。シクシクは大丈夫だな、俺も。うぎゃーはダメだけどね。
なんか感情の爆発に対するなんかこうダメージを受ける、ダメージっていうかなんかわー
それ HSP 的なものじゃないですか。
そう、いや、そう、でもね、共感するわけじゃないんですよね。なんか、なんていうのかな、嫌だなって思った感じ。
なんか他にありますか？その生きづ
聴
ら
覚過
さ
敏以
あ
外
るあ
ね。
る。聴覚過敏以外の。
生きづらさ、なんか、それこそ今、話題っていうか言葉に出ましたけど、多分 HSP なんですけど、身体障害もあって、骨形成不全症って言うんですけど、骨密度が他の一般的な人より薄くて骨折しやすいっていうやつなんですけど、程度があるので、私は日常生活だけだと全然怪我も何にもしない感じなんですけど、こけると危ない、普通に危ないんで
折れ
す
や
よ
すいっ
ね。
てことですよね。
そうです、そうです。なので、私はそこをビビりなので、雨の日とか、すごい気をつけて、ぬかるみそうなところとか、めっちゃ気をつけて歩いたりとか、絶対に滑らない靴を選んだりとか、普段から階段を慎重にこう、降りていたりとかするので、そういう意味でも疲れやすい
その意識が気が張ってる
か
から
な。
ね、その歩くことを一つとってもね。
そう、生まれつきの先天性の病気ですよね、骨密度の病気は。
そうですね。
そっか。じゃあちっちゃい頃とかどうしてたんですか、学校とか体育とかあるじゃないですか。怖いですよ
あ、
ね。
それは、そうですね。補助員の先生がついてました、普通に。私と同じぐらいの、骨の折れやすさの人でも、私ほどビビらずに生活してる人っていっぱいいると思うんですけど、そこを私はすごいビビってるなって自分で思うんですよね。
じゃ、性格とその病気というか、それが症状とのが連動することによって生きづらさになってるみたいなところにもなってるのか、それは。その骨のやつ
そう
は。
ですね。
なるほどね。それで言ったらどうですか、健三さんもその身体で言うとあるじゃないですか、障害を。
あり
なん
ま
か
すよ。
その意識として結構気にしてるとか、生活の中でとかあるんですか。
一応ありますね。ペースメーカー入れてるので、磁石がダメなんですよ。その磁石がそのひっついたら機械ぶっ壊れるので、磁力の高いところに行かないようにし
あ
よう
れ
と
本当な
か、
んですか？あれ本当に壊れるんですか？
磁石は壊れる。
ええー、怖っ。
だ携帯は大丈夫。
あ、
磁
そう
石
なん
は、
だ。
そう、携帯は、その、ものと、ペースメーカーが20センチ以上離れてれば大丈夫なんですよ。なんで、俺は左肩に入れてるんですけど、右耳で電話したら全然問題ないですよ。
ああ、なるほど。
そうです、そうです。あと、その薬飲んでて、その一回怪我すると血が止まらなくなるので、怪我しないようにしてますね、一応。
ああ、血が止まりにくいんだ。
そうそう、なんかその血栓ができるっていうので、20歳ぐらいの時になんか言われて、血栓できやすいっすよって。で、その血栓できないように、その薬を飲んでるんですけど、
ああ、なるほどね。だから血が
そう
固
そう
まりに
そう。
くくなる薬を使ってる方のことか。
そうそう。この間抜糸したらもう5日間血止まんなくて、あ、俺死ぬって思いました。
笑
枕
っちゃ
血
い
ま
けない
み
け
れっ
ど、
て、起きたら
笑っちゃい
枕
けない
血ま
けど、
み
や
れ
ば
み
い
た
ね。
いな。そうそうそう、やばいやん。そうそう、そんな感じです。
吐血した人みたいな手だな。
そうそうそうそう、顔面血まみれで一人殺したみたいな。やばかった。
笑っちゃいけないけど、笑っちゃいけないけど、笑ってしまうわ。
全然笑えねえけど。
もう、トートさん引いてますよ、ベビーズさん。
もろくないですか、だって。
うちら
頭
笑
の中
って
で
るけどね。
血だらけでしょ、だって。
そう、血だらけ。でも、両手
笑っ
も
ちゃい
起き
けない
た
けど、
ら、
めっちゃ面白いわ。
そう、両手血だらけ、顔面血だらけ、枕血だらけで、一人殺したのかなって思うぐらいで、
あ、そう
驚く
起き
です。
てるでしょ？
いやー、
おお、すごいな。
グロいな。
そうそう、そんな感じ。等級って何級になりますか、トートさん。聞いていいですか？
等級？何のやつですか？
手帳の等級。
その身体の方で手帳をもらえないんですよ。日常生活を送れるから。
あ、もらえないんですか？
全然ひどくないんで。
へえ。
だから手帳をもらって、バス割引で乗りたいなっていつも思ってるんですけど。もらえないです
なんだ。
ね。
へえ、あそ、
なるほ
その、
ど。
発達障害の方ではもらったりしてるんですか？それを精
あ、
神
そう
手
です、
帳み
そう
たい
です。
なの。ああ、精神でもらえて、その発身体障害の方でもらえてないですね。
そうなんです。
ええー、あ、そうなんだ。精神手帳でバスのその割引とか適用されないんですか？
適用されるんですけど、地域によるので、私の地域ではないですね。
ええー、あ、そうなんだ。それは知らない。全部いけると思ってた、俺。どの自治体でも。
心臓さんは、逆に血が出やすいから、止まらないから、怪我しないように、癖づいてるっていう感じで、怖がってるわけではないんですか？怪我するの。
あ、別に全然怖くはないですね。
怖くないんだ。いいな。
あ
羨ましいな。
なんかその出るっつってまあまあ止まりづらいとだけで、なんかその、あ、事故ったりとかしたら、まあすぐ死ぬんだろうなと思うんですけど、別になんかそこは怖がってないですね。
確かに車の運転とかもバリバリしますもんね。
そうそうそう
チャ
そう
リ、
そう。
なんならチャリとかも乗ってましたよね。チャリ通勤とかしましたよ
そうそうよ。一時、チャリ片道30キロ走ってたから。
ね。ねえ、事故ったらもう終わるやつじゃん。
終わりや
そ
ん。
う、終わるやつ、終わるやつ。体むけ出したからね、チャリとかバイクは
ねえ
ね。
ねえねえ。
そうそう。もう全然全然、そこに対しての恐怖心はないですね。
それあれですか？そんなに行きたいと思ってないからみたいなのとつながるんですか？それとも、
あ、繋がる。
あ、つながるんだ。
つながるし、あとやっぱ気にしてるのがストレスになるから、ストレス溜めながら生活するくらいだったら早く死のうみたい
なるほどね。
な。そんな感じ。別に、でもそれは、例えばそのトートさんみたいに、じゃ骨折るの怖いから慎重に行きますっていうのは否定するわけじゃない。それ俺の考えなんで、あくまで。そうそうそう。
もちろん。なんかさっきから笑えない言葉ばっかり出るけど、笑えるな。
僕、笑えないやつが一番笑っちゃうんですよ。
笑っちゃう。あるある。
笑っちゃ
笑えない
けな
や
いや
つ。
つを笑っちゃうんですよね。それでよく怒られるんですけ
そう。
ど、怒られる
笑
方
えない
は、
やつ聞いて、笑ってる上水さん聞いて笑っちゃいますね。
そうなんだ。
こいつ頭おかしいと思ってます。もしかして 水さん見て。まあ、こいつ頭おかしいじゃんと思ってます。
そこで笑うんかいと思って笑ってます。
そうなんですよね。なんかね、面白いって思うポイントが多分ずれてて、人が血だらけとかで朝起きてきたら面白いとか思っちゃうんですよね。
割とシュールだと思いますよ、結構。
いや、それで死んでたりとかしたらマジで引きますよ。重症とかだと引きますけど、そのね、原因も分かってるし、もう元気だから笑い話だなと思っちゃうって感じ。その、ここまでセットでね。今血だらけで出てきてたら僕引いてますよ、さすがに。多分笑えないですけど。大丈夫ですかってなるのか、さすがに。 すみません、ちょっと、はい、変なところで笑っちゃいますけど、気にしないでください。
はい。
めっちゃ笑ってる。いいね。まあ、トート様の面白かったら超笑っていいです。もうそのぐらいゆるいゆるいです、これは。もう
大丈
本当
夫なん
に。
で、
形式何もないので。
あれですよね。骨が少しこう折れやすい、折れやすいじゃないな、折れやすいのか、折れやすいっていうのと、そのビビりというか、その少しなんていうの、気にするみたいなところが掛け算されて、結構日常のその歩いたりとかいうこととかにも神経を使い疲れやすいみたいな話があったんですけど、他にもありますか？今ね、音とかその骨のこととかいろいろあったんですけど、あと健三さんが今発達障害がなんとかかんとかみたいな話をさらっと出てきましたけど、その辺とかっても聞いてもいいんですか？どういうなんかいろいろあるじゃないですか、発達障害って一言と言っても、そのどこにどのようにこう生きづらさというか、こう周りと比
分類
べ
的なや
て
つ？
みたいな、そうそう、分類もそうだけど、どっちかって言ったら具体的に周りの人に比べてこういうところでやっぱやりづらいとか難しいと思うことがあるみたいな話、具体例の方が僕は嬉しいかもしれない。
だからその音に敏感だから、
あ、それも発達障害の一つになるんですか？耳のやつって。
わかんないです。
あ
それはちょっとわかんないけど、
あ。
発達障害の診断を受けるときに IQ テストを受けるんですけど、関係あるかないかわかんないんですけど、音で聞いて答えるものがやたら点数が良くて、なんか言語的なテストが点数が悪くて、みたいな感じだったんですけど、普段人の話とか聞いてたり、人と話してるだけで、中で、話してる相手の話してることが全部丸ごと頭の中に入ってくるんですよ。で、なんなら文字になって入ってくる感じなんですよね。で、他の人っていうか、発達障害じゃない人は、何割か聞き流してるって聞いて、そんなことあるの？ってびっくりしたことがあって、うまいこと聞き流せないから疲れやすいんだろうな、と思ったりとか、あと、小中高とかの学校時代の校長先生の話全部聞いてたりとかしてたので、そういうところかな。
確かに、なんかその全部をちゃんと聞いちゃうみたいなところってありますよね。僕の知ってる人でもそういう方いて、結構難しそうですもん、その取捨選択みたいなのが。自然としないんでしょ？自然とするのが、自然とするってどういうことやみたいな話でしょ？その取捨選択みたいな。
そうですね。
この手の話はもう流してていいんですよとか言って、どの手の話だみたいになるところでしょ？面白い
はあ。
な。それはどういうあれなんだろ
感覚なんだろうか。
うな。確かにな。別に期待してるわけでもないんでしょ？だって。期待とかそういう話でもないもんね。何なんだろうな。重
何
要
の期
度、
待？
要は流すみたいな、人が流したりとかしてる時っていうのは期待してないっていうか、聞いても、まあ言い方悪いけど、その聞く価値がないから流すみたいなこととかだと思うんですよね、流す人たちっていうのは。だからその価値判断をそこに入れてない、もしくは、分かんない、どういうことなんだろうなというのがちょっと、その体験してないので分からないなと思いながら、どういう感じなんだろう。
多分、人の話ちゃんと聞いた方がいいっていう、なんとなくの道徳的な、でも、付けされてないけど、そういう考えもあると思います。
なるほど、聞
障
く
害
こと
じゃ
は
ない
いこ
性
とだ
質
み
も、
たいな。
そうそう、う
なる
めえ。
ほど。じゃああれ、その重層的なそのやつがわからないみたいな感じだから、人の話を聞くことは原則いいことだ、でも話を聞くに値しない話もあるみたいな、なんか複雑になってくると意味が分かんなくなるみたいな感じ。 ちょっと違う。
話を聞くに値しないこともあるというのは分かっているんですけど、まあ、分かってるけど全部聞いちゃうよねっていう感じです。
てるけど聞いちゃうよね。難しいな。
ああ、それってその聞こうと思って聞いてるんですか？その別になんか聞きたくないけれどもなんか頭に残っちゃうみたいな感じなんですか？
どっちもありますね。
へえ。
どっちもあるっていうことは、聞こうと思ってないけど聞いてるってことなのかな？
どうなんだろう。多分対極にいすぎて分かんないんだと思う。僕はその要は意識して聞こうとしないとマジで流しちゃうから、めっちゃ集
ああ。
中しようとしないとできない、聞けない人の話を。
なるほど。
俺もマ
そ
イ
っ
ンドがそ
か。
こにないとダメ。
対極だな。
そうそう、多分だから面白いです。 面白いとか言っちゃいけないけど、面白い、知らない世界っていうか、どういうこの認知の仕方をしてその話を聞いているのかなとかっていう、想像してもちょっと分かんないんだけど、でも想像するのが楽しいって感じですね。
聞いた話って全部覚えてるんですか？
それがね、覚えてないんですよね。全部、その場では全部聞くけど、後から思い出そうとすると、自分の興味あるとこしか覚えてない。だから、校長先生の話は、全部聞いてるけど、全部忘れてま
なるほど。
す。実は聞いてないパターンとはないですか？実はその聞いてると思い込んでいて、実は聞いていないから残ってないみたいなパターンってないですか？それはない。ち
ない
ゃんと
と思
聞い
い
てる。
ます。
へえ。思い込みとかじゃなくて、ガチでちゃんと聞いてるんですね、そしたら。
話にだから耳を傾けているってことですよね、その真剣に。その集中
そう
し
で
て
す
という
ね。
かね、その意識をそっちに向けてるって話ですよね。それでもすごいな。
すごいな。
それ疲れるでしょ、でも相当やっぱ。
めっちゃ疲れる。
ねえねえねえ。僕疲れますもん、その集中して話聞いたら。やっぱり会議とかやっぱ続くとめっちゃ疲れるもん。
疲れる。
そう、手を動かすよりは人と話すのが好きだから会議とかの方がいいなと思うけど、疲れはするなと思うんですよね、手を動かすよりも。
例えば映画見たりとか、アニメを見るとか、音楽聴くとか、その耳を集中的に使うぞっていう意識をしてするときってめっちゃ疲れませんか？
自分の好きなものを聞いてるときはあんまり疲れませんね。
そうじゃない情報は疲れるけど、別にその集中する分には好きなものだったら大丈夫ですね。
大丈夫ですね。
まあ、それはでもそっか、普通もそうだよね。好きなものだったら全然大丈夫だそうだ。聞きたくないことでも集中して聞かざるを得なくて疲れるはなんかすごいきつそうな気がする。
会う人とかも相当ね、その事前に選ばないと話聞いちゃうから大変ですよね。
そうですね。
なんかね、それこそ聞くに値する話かどうかみたいなのを会う前にめっちゃ判断しないと、会っちゃったらもうね。
別のテーブルで2人話してますよも聞いちゃうと、そしたら。
そうですね。
へえ。それは聞こうと思って意識して聞くんですか？それとも耳に入ってくるのはずっと頭に残り続ける感じなんですか？
疲れるから、ここ切り落とした方がいいと思ってるけど、聞こえちゃってるから、自然と入ってきてるのかも。でも、あまりにもこう、人が多い場所だと、さすがにその全部は聞こえてこないですけど、少人数とかだとすっごいよく入ってきますね。自分の話してる相手じゃなくても。
カフェとかやばそうっすね。
ん？
カフェカフェ。
そうですね。
ねえ、めっちゃ入ってきそうですよね。
ファミレスとかね。あ、ちなみにこれ、なんて診断つけられてるのは聞いていいんですか？なんていう診断名がついてるかっていうの。
あ、診断名ね、教えてもらえないんですよね、なぜか、先生に。
ほう。
でも、多分、ADHD じゃない方の、
ASD？
ASD に近い方、というのは聞いてま
ああ、そういう伝え方なんですね。へえ。なんかツイッターとかで僕発達障害ですとか、YouTube で僕発達障害で ADHD ですって結構具体的に言ってるじゃないですか。なんかあ
い。
れ全部なんかちゃんと病院の先生があんたこれですよって言って診断つけてると思ってたんですけど、必ずしもそうではないですね。
多分ね、つけてると思うんですけど、私が繊細な性格だからか伝えないようにしてるのかなと勝手に思ってま
なる
す。
ほどね。
トートさん的にははっきりさせたいとかあるんですか？なんか自分がどういう診断がついてるのかみたいなのは。
ああ、ありますね。はっきり分かった方が安心します。
それはなんか主治医の先生とかになんかちゃんと教えてくださいってなんか言わなかったんですか？
そうですね。
あ、言わなかったんですね。言った？
言ったっけ？覚えてないです。
そういう先生もいるんだね。へえ、なんか知らなかった、そういうのは。
生きづらい気がしてきたな。
気がしてきたなーって。
そうだな。ちょいちょい逆だもんな。生きやすいのか、僕は。でも生きやすくもないんですよね、でも僕もかといって。いや、生きやすいのかな、わかんないね。
メミグさんは生きやすくないでしょ
まあ、生きやすくない人からお墨付きをもらいましたよ、君は。
ありがとうございます。僕もなんか生きづらいっちゃ生きづらい部分もあるなと思ってます。そうね、どういうところがそう思いますか、僕の生きづらそうだなって思うところ。
私と両極端なんだったら、端っこを行ってるわけだから、逆の端の生きづらさがあるだろうと思って。
ああ、すごい想像力ですね。確かにそうかもしれない。世界に対するなんだろうな、臨場感みたいなのが多分薄いんですよね、多分人と比べると。入り込めないっていう。だから人が感動してるとことかで感動できないとか、なんていうのかな、要はそのシチュエーションに入り込めないんですよね。なんかすごくそれを常に上空から見てる感覚っていうか、だから自分さえもあんまりなんていうのかな、自分の目のアングルじゃない感じなんですよね。すごい、何、航空写真みたいな感覚なんですよね。
俯瞰してみるみたいなね。
自分が巻き込まれてることでもそうですか？
そうそうそう、だから結構仕事とかで嫌だなとかって思うことがあっても、確かにその瞬間とか嫌だなと思うんですけど、ずっと嫌だなって落ち込んでるってよりは、こいつすげえ状況に置かれてんなみたいな感じで見てる、自分を。他人事みたいに見てる感じがする、自分のその置かれてることを。だから自分の状況とかも、だから割と、なんていうのかな、いわゆる客観的にというか、なんかすげえ他人事みたいに自分の状況を語ったりとかするって感じかもしれない。辛いんですよみたいな語り方があんまできない。それはそのテクニックの話じゃなくてね、アングルとしてそうなっちゃってるから、その自然に語るとそうなっちゃうみたいな。っていう、とにかく臨場感が多分ない。
それは、小説とかストーリーとか映画とかでもそうですか？
めちゃめちゃだから入り込もうとするのが難しいですよね。めっちゃだから体調がめっちゃいいとうるさいとこ行けるって言ったのと一緒で、めちゃめちゃ体力が有り余ってると入り込むことが多分できると思う、集中して。でもちょっとでも疲れてたりとか、ちょっとでも集中できないと全く入り込めないんだよ、シチュエーションに。
あ、やっぱ真逆だ。
入り込んじゃうんですか？
ものすごい入り込みます。勝手に。
ええー、面白い。逆なんだ。
も
入り
う
込みす
逆。
ぎちゃうんだ。
なんか人が辛い話とかしてると、ものすごい悲しくなって体調悪くなったり、逆に嬉しいニュースがあるとめっちゃ嬉しくなったりします。
共感性があるんですね、そしたらね。
うん、
共感性羞恥とかあったりします？
めっちゃあります
あ、そうなんだ。まあ、俺もなんか似たようなのあるんですけど。結構物語の主人公とかに感情移入しやすいとかもあります？
しやすいですね。
あ、そうなんですね。
どうなるんですか？その追体験するってこと？その主人公の状況みたいな。
感情、同じ感情になるというか、基本悪い方を拾いやすいので、主人公が怪我すると体調が悪くなります。
ああ、そのレベ
おお、
ル
そのレ
か。
ベルだ。
すご
へえ。
いな。結構共感してるね。意識的にめちゃくちゃ美しいシナリオばっかりに出会っていったら生きやすいんじゃないですか。
逆にね。
そう
そうなんです
そ
よ。なんか最近それに気づいたので、
う。
できるだけなんか悪いニュース入れないようにし
ああ
た
ね、
り、
ニュースとかね、確かに。
そうそう、なんかいい言葉ばっかり言ってるものを聞くようにしたりして見てます、最近は。
なるほどね。僕たちのポッドキャストとか絶対聞いちゃいけないじゃないですか。
ダメですよ。
体調悪くなりますよ、マジ。
吐きますよ、べーって。具合悪くなりすぎて。
世の中のなんかね、えぐい話をこうカジュアルにしてるだけで。
えぐい、確かに。えぐい
そ
話
うそう。
してたな。
えぐい話しても、何がえぐいと思います？逆に聞くけど。なんかありました？これえぐっていうやつ。
最近あったみたいな感じです
あ、
か？
もう最近あったやつでもいいし、こちらのラジオの話でもいいし、どっちでもいいです。
えぐいな、あの基準を知りたいって感じですよね。
えぐいなの基準も知りたい。
か前に、サッカーの有名なジャンプの漫画なんだっけ？キャプテン翼？
あ、ほうほうほう。
キャプテン翼を読んでて、なんか、登場人物の誰かが心臓病になったっていうやつがあって、それ読んでからすごい体調悪くなって、一日引きずったりとかしてました。
もう病気にならない漫画見ないといけないですね。じゃあ病気が出てこないもん。
そうなんですね。
でもシナリオ的にむずいよね。ずっとみんなハッピーみたいなになるとこ
そうな
う。
んですよ。
日常系とかじゃない？そしたら。
シルバニアファミリーみたいなしかできないじゃん。ねえねえ。
でも、小説とか、冒険物とかファンタジーは大好きなので、しんどくなりながら、本当にしんどくなる前にやめて、ちょこちょこ読んでます。
まあでも最高の楽しみ方ですけどね、小説に入り込めてるから。むしろ
そうですね。めっちゃ楽しんでます。
全然入り込めないと、なんかね、なんでなんっていう、なんでしか思わないみたいになっちゃうそっか、おもろいな、そんな違うんだ。
すごいな、そんだけ。
だからね、辛い時みたいなのがあんまないから、僕は。それはだからすごく生きやすいんですけど、楽しいことをそんなに楽しいって思えないのが、やっぱり生きづらいなと思いますね。プラスみたいなのがあんまない。
そうか。
それはもう自覚がある。プラス、いわゆるみんなが楽しいって思ってることとか、こう、喜んでることとかを、そんなに喜べないっていうか、理屈で喜んでる、これは喜ばしい状況だなみたいなことを理解しているみたいな感じで、なんか感情がこう嬉しいなとかならない。あ、それはとても嬉しいことだなみたいになってる。
文章に書かれた感想みたいに。
そうだから、喜んでないわけじゃないって言ったら変だけど、その感情が確かに動いてるかっていうとそうでもないから、 それを喜んでないって言われたら、まあそうかもしれないけど、でもとても理解はしてますみたいな、なんか難しい感じですね。それはそれで生きづらいかも。とか人が喜んでることとかも、喜んでいるその状況とか、何にどう喜んでいるかみたいなことは理解できるけど、一緒に嬉しくなるとかがないから、あ、よかったねみたいな、こと他人事みたいになっちゃう。だって他人事じゃないですか、その悪い意味じゃなくて他人のことだからと思っちゃうけど、人はでもそれでも感情が移入できるんでしょ。だってジャンプのさ、登場人物に移入できるんだから、そんな身近な大事な人のさ、嬉しいことなんかめっちゃ嬉しいよね、多分その感じでいく
めっちゃ嬉しいですね。
と。そう、それをだからね、経験できないんだよな。まあまあ生きづらいですよね。
そっか。納得させていただきます、ベベさん。
いやいや、これ確かに本邦初公開じゃないですか、僕の生きづらさ。
確かに。確かに生きづらさの話しないもんね、ウェイズさんね。
その絵はマイナスのね、なんか辛いとかがあんまないから、それも他人事になっちゃうから、それはいいことだ、いいことっていうか、その苦しまないんでいいんですけど、楽しいことがそんなに楽しくないっていうのはね、割と生きづらいんじゃないかなっていう気がしてきましたね。
私も生きづらいんじゃないかなって気がしてきました、自分が。
お互い生きづらさを加速させますね。健三さんどうなんですか、なんか僕たちの両極端な話聞いてますけど。
なんか、いや、なんか、でも、わかりますよ。その、なんか、あ、まあ、人の楽しいことわかんないよね、とか、わかるし。だから、例えば、なんだっけな、君の名はっていう、新海誠さんの映画があって、あれ、すげえ面白かったらしいんですよ。で、友達に勧められて、二人友達がいて、これ面白いから見ろって言われてみて、感想どうだったって聞かれて、いや、つまんなかったよねって言ったら、すげえ怒られたんですよ、ね。そういう意味では、多分なんか、共感してないんだろうなと思うんですけど、ただ別にそれはなんか別に生きづらさにつながってない。そこの部分に関して言うと、俺はまあ生きづらさにつながってないですよね。別人格だからまあしょうがないよねって。
でもなんか自分の喜べるポイントではちゃんと喜べるでしょ？
ああ、喜ぶ、それは喜べる。
それがだからあんまないんですよ、それでも僕は。自分のことでもそんなに過度に喜ぶみたいなのがないっていうか、感情として。なんか理解なんですよね、どっちかというと。あ、これ喜ばしいことだなみたいな。嬉しいとかじゃない。
喜ぶふりできますよね。
そう、理解ができるからね。
俺もそっち側の部分もたまにありますよ。なんか別に大して仲良くない人だったら、そういう感じでやってますね。めっちゃ仲いい人だと、よかったねってなるけど、そこのなんか親密度の違いで変わるかもしれないですね。
なるほど。
そんな感じかな。
結構確かに生きづらいポイント出てきたな。まだあるんですか？話聞いちゃうとか、音がとか、ね、その骨のね、病気があったりとか、話聞いちゃう、入り込みすぎちゃうみたいなこととか、結構出てきましたけど。
物理的に体力がないことかな、あとは。
体力ね。
俺もないな。
体力はね、確かにね。健三さんなさそうですね。
ない。もうやっぱり、ただでさえないのに、もう年々だんだんなくなってきてますよ、やっぱり、年重ねてるこっちに。もう意
体
識
力も
的。
しかもつけづらいんじゃないですか、その心拍数と上げたりとかしちゃダメなんじゃないですか、知らんけど。どうなん
そうそう、
だろ
子供の時から運動させてもらってなかったので、
う。ね、ですよ
本
ね。
当に、だからやっぱり大人になって、体重増えたりとかするじゃないですか、やっぱりその代謝が悪くなるから、年重ねると。で、太ってきたりするから、やっぱり意識的に、その歩くとか、散歩するとか、あとは中山きんに君の動画見て筋トレするとかしてます。
あ、そういうのやっていいんだ。なんかそのペースメーカーが入ってるっていうのが、どれぐらいその、なんていうのかな、心臓に負荷をかけていいのかっていうか、心拍数的なものに負荷をかけていいのかが分かんないんですけど、それってなんかあるんですか、基準みたいな。
なんか基本、病院の先生的には運動して OK だよねって言ったんですよ。ただ、その小学校とかだと、そのじゃあ、運動させて、例えばじゃあ、心臓に異常が出ましたとか言った時に、責任取れないよねってなって、一切じゃあ、体育の授業しないでくださいとかってなったんですよね。で、その流れがあるので、一切子供の時運動って全くしてないんですよ。だから、マジで体力が小学生並みなんですよ、本当に。で、 で、大人になった時に、あ、これってまずいんじゃねえと思って、もう死ぬなら死んでもいいから運動しとこうと思って、その散歩するとか、そのチャリでなんか30キロ毎日こぐとかやってましたよ。
なるほどね。
うん。
突然運動に目覚めたんだ。
そう
30
そう
代
そう
で。
そう。まあ、ブクブク太ってきてね、いや、さすがにやべえなと思って。で、結局その運動してもカロリーって減らないよねって分かったので、結局その食事でどうこうしてたら、3ヶ月で8キロ減らしました。
すご。
すごい。
確
少
か
し
に
です
痩せ
け
ま
ど。
したね。
うん。そのうち5キロはコロナなんですけど、ね。
ほぼ病気で痩せてんじゃん。
おお。そうそうそう。感染して死ぬほど気をつけて5キロ減った。
なんかコロナで痩せる人と太る人いますよね。
ストロスしているんですか、あれで。
なんか食欲が増すの？どうなの？なんで？
なんか、私の印象として、コロナって食欲だけは全然健全な状態の病気だから、おやつとか逆に動けないけど、楽しみがないから、おやつとかいっぱい食べちゃって、太ったっていう友達がいて、
ああ、元気な軽症
こっ
です
ち
ね、多分
か
ね。
と思って。そうですね。安心してます。そういうこと聞くと。
もう俺全身が痛くてのたうち回ってたので、多分 全然レベル
ああ、
だ
そうなん
から、
だ。症状的にきつかったからってことですよね、健三さんの場
うん。
合は。
そうそう。ジャンル的には軽症なんですけど、その症状的にはめっちゃきつかったので、多分その違いじゃないかなと思います。はい。どうぞ。
じゃあ、健三さんの本当生きづらさは基本的にやっぱその身体に紐づいてるとこに以外であんま出てこないですね。
いやでもね、まあ、働きたくはないよなって思っててるから、そこの部分じゃない。その僕、消化してると1級持ってるんですよ。で、1級ってめちゃくちゃ重いんですよ、等級的に。で、これで交通のなんかなんとかっていう種別も別にあって、実は。それも1級なんですよね。そのタクシーが割引になりますとか、その電車とかバスが割引になりますみたいな。そこまで重いにもかかわらず、障害年金がもらえないから、普通の人と同じように働かないといけないんです。
なんで？
それがね、納得いかないので、あ、もう障害年金もらって、毎日も映画とか見て、ダラダラしてたい。
本当ですね。
そうそうそう。あ、いまいちあれ、受給基準がよくわかんないんですけど、僕もらえないんですよ。1円も。そこだけなんか、まあ、毎日働きたくないので、できればなんかその、週休3日とか、1日5時間とか、なんかそっちでカスタマイズできるような働き方で、なんかその15万ぐらい稼げたらいいなって思うんですけど、なかなかないじゃないですか、実際。うん。仕方なく今フルタイムで働いてますけど。あ、そんな今忙しくないから別に、その部分は不満はないけど、まあなんか、ね、せっかく障害者に生まれてなんで働かないといけないんだろうという、まあ、納得のいかない部分はあります。
なるほどな。
そうそう。だからもらってる人羨ましいなと思います。だからどっちがいいかって話で、一回テレビかなんかで見たのは、その首から下が動かないっすって。ヘルパーさんの力を借りないと着替えもご飯もできませんみたいな人がいて、で、その人はなんかそのもらってたんですよ、その障害年金的なものを。で、一人暮らしがしたいって言って、公営住宅に一人暮らし始めて、衣食住困んないっすって。で、その性的な欲求を解消するお姉さんも呼べますみたいな話を聞いたときに、果たしてこの状態というのは健全な状態なのかと思ったんですよ。つまり、体が超不自由です、でも経済的に全然自由っすっていうパターンと、俺みたいにその体も不自由だけど経済的な自由もないっすみたいなパターンが存在してるのはなんか気持ち悪いなと思って、そこの整合性をきれいにしたいなって思ったのはあります、一回。
なるほどね。
うん。
恐ろしい世の中だ。
恐ろしい世の中だよ、本当。
なに自治体によるからな、障害年金もらえるかどうかみたいな。
そうそう、障害年金もらえると、生まれつきだともらえない人も結構いるみたいで、で、その、ペースメーカー入れてますってなっても、その中途で、例えば、じゃあ、働いてました。年金納めてました。で、心臓悪くなりましただったら、4万ぐらいもらえるんですよね、確か。
あ、それでもそんなもんなんだ。
そうそうそうそう。でも4万もらえますからね。俺、生まれつきずっと36年入れてるんですけど、1円ももらってないですからね。4万くれよって思いますもん。入れてるだけで4万入るんですよ、だって1ヶ月に。いいじゃないですか。めっちゃ羨ましいじゃないですか、それ。
言い方
いいなぁと思って、俺。
確かにね。
そうそうそうそう。
いや、私は今日で笑えないことに笑えるようになるかもしれないですね。
本当？
時と場合を勘案してないとちょっと嫌われるので、こうなってここで。
そうですね。
ここは大丈夫だね。
ここは大丈夫です。はい。
僕結構社会だと笑いこらえてますから、いつも。笑っちゃいけないって、
おお。
一応わかるんで、わかるけど、面白いのは面白いから、めっちゃ笑いこらえてる。
わかる。人が怒ってるのを超笑って見てるって書いてます。なんか俺に向かって切れてるおっさんってのは超面白いと思って、わらわらわらずっと心の中でいけないから笑う。
人生にそんなにね、怒ることがあるかみたいなこととか思っちゃうから、ふと。だから遠くから見てるんですよ、そのシチュエーションを。そのリアルね、目の前で見てる感覚じゃないから、滑稽に見えてしまうみたいなのがやっぱあるんだと思う、いろんなことが。バカにしてるわけじゃないんだけど、その意識的に。バカにしてるように多分見えるだろうな、みたいな。そこに入り込んでないから、シチュエーションに。
めっちゃ怒ってる人いて、それをめっちゃ遠くから眺めてたら面白いです
面白いでしょ？
ね。
で、それ怒られてるのがしかも自分なんですよ。面白くないですか？遠くから見て。めっ
面
ちゃ怒
白
られ
い
と
です。
るやんみたいな。なぜなら自分だからそこに至ったまでの文脈みたいな知ってるわけじゃないですか。そんな怒る？みたいな、なんか感じで遠くから見てる感じだから。そんな怒られることしてないよね？みたいな。え、でも怒られてもいいけど、ここまでか？みたいなのをすごく、なんか多分ジャッジメントしてるっていうか、要は第三者的に見てるから、
いや、面白いわ。
笑っちゃうんですよね。
人が怒ってるの面白いっすよね。人が怒ってるの見ると面白いし、自分が怒られてるのもなんか面白いなと思ってますよ。
でも、賢三さんはあれでしょ？その臨場感あるんでしょ？怒られてるとき。
もう臨場感めっちゃある。めっちゃ相手が切れてたりとかして、ただその、会社で怒られました、でも殴ってくることほとんどないんですよね。
まあ、確かに。
だから痛い思いしないから、ずっと相手のことにメンチ切ってずっと見たりとかするんですけど、で、その殴られたとしても、じゃあ警察行けばいいよねってなるじゃないですか。で、警察行って、じゃあ加害者に100万円請求しますっていうのと、じゃあ会社に使用者責任で100万円請求しますで、一発殴られたら200万ぐらいもらえるんですよ。お得な感じしませんか？一発殴られて200万もらえるんですよ。って考えると、なんか別になんか殴られても、一発ぐらい殴られてもいいかなと思
ビ
う
ジネスチャンスですよね、だから。
感じ。そう。
ビジネスチャンス。
そう、ビジネスチャンスですね。
当たり屋みたいな感じですよね。
そう。
殴られ屋みたいな感じ。上司怒
殴
らせて
ら
殴
れ。
られて上司に請求するっていう。
そう。結構世の中結構割とその、真剣に考えすぎだと思うんですよね、なんか。怒られたとかっていう時に自分が悪いよねっていうのはもちろん反省しないといけないんですけど、明らかにこれ理不尽じゃねっていうパターンの時に、それを真剣に受け止める必要ないんですよね。
まあね。
なので、そう。なので、その何かで立てたくないよねって気持ちはわかるので、その時に黙って聞いてるふりして、はいはいって言っていて、これ内心笑っときゃいいと思うんですよ。それぐらいのマインドでやっていくと、割とその、なんか会社員もストレスあんまなくていいですよ。
それレベル高いな。
レベル高いな。
結構レベル高いよ、それ。だからな、殴られるぐらいのね、こう、なんていうの、殴られても得だねぐらいのマインド持つの超むずいよ。
そうしないとでもやっていけない会社員なんて。いろんな人いるから。
いますよね。
そう。だからやっぱね、そこのストレスコントロールというか、ストレスのマネジメントをやっぱり30過ぎて俺も意識するようになりました。俺も20歳、20代後半に不安障害っていうのになったことあるんで、あれ、なかなか治んないんですよね。
そっからよくそのもう無敵のマインドみたいなのにたどり着きましたね。
そう、薬が全然効かなく
本当
て、
だ。
俺。もう薬効かないからマインド変えるしかないよねっていうの
そんなことある？
が。もともそう
薬効
そう。
かないからマインド変えるかとかある？そんなこと。
あるある。もうなんかそっちで行くしかなかったなっていう感じのではあ
レ
るか
ベル
な。
高いな。
そう。
ピンチがチャンスになったってやつですね。
チャンスでもないかもしれないですね。なんか何もそこから得てないので別に。ただ本当に、P マイナスがゼロになったぐらいだと思ってます。
すげえ
すご
な。
いなあ。不安が薬効かないからね、認知で持っていくみたいな、すごいね。
そう。
強いな。
それで治りますよ、マジで。
それ
本当
なんですか、その自分で編み出したんですか？
もう自分で編み出したりも部分もあるし、なんかその人の話とか聞いて、このね、ここ使えるよねっていうので、ちょっとなんかパクってみてやってみるっていうのをちょっとやっ
なる
て
ほ
みる
ど、こ
と。
のように捉えてみるみたいなことを意識してやるみたいな。え、すごいな、それでできるから。
それをやってみるっていう感じでもいいかなと思うんですよ。
これなんか何年ぐらいかかったなとかありますか？
結構長いです。最初スタートがそもそも大学1年生の時に自律神経失調症になったんですよ。で、そこからそのなんかそのバスに乗れないとか、その密室でその例えばなんか大学の講義とかもちょっと受けづらくなったっていうのがもともとあったんですよね。で、そこで27ぐらいの時にその働いててストレスで、それプラス社会不安障害みたいなのってなんかこの仕事行けなくなったってあったんですよね。がそのダブル症状があったんですけど、なんかそのもうバス乗れないとかはもう毎日我慢して乗るっていうのを繰り返してたら治ったんですよ。
すげえ。
もう汗バックバックかきながら心臓溶けとけだったんですけど、もうなんかやっていくうちに、あ、どうもならないよねってなったんですよね。その自分が来ることもないし、その心拍数は上がっているよなって、ずっとその全部分析していって言語化してた。
強いな。
で、論理的に考えて、これ以上どうもならんっていうのが分かった途端に治りました。だから、きちんと分析するといいですよ。だからね、論理は結構大事だなと思ってますよ、なんか。だから最近見た、統合失調症の人の症例かなんか見たんですけど、その幻覚が見えると。で、普通その幻覚が見えると、やっぱそれがストレスになるじゃないですか、統合失調症の人とかって。で、それをストレスにしないために何やったかっていうと、今この場に物理的に自分しかいないよね。で、ここに人がいるっていうことは、これ幻覚じゃんっていうので、ずっとそのリズムでやってったら、なんか治ったはいかないけど、ストレスにならん感じなくなったらしいんですよ。
幻覚を幻覚として認識してるみたいなことが起こるってことですよね。
論理的に認識するみたいな。なので結構そういう、意外と精神疾患とかって、まあ一概に言わんけど、俺も。ただその自分の経験から言うと、意外とそのロジックでやっていくと、割と大丈夫になってくるとか、分析していくと大丈夫になってくるっていうのはあるかもしれないかなと思います。
確かにね。
うん。
意識してできるもんなんかな、論理って。
できないかな。さっき言ったトートさんの話で、人の話をずっと聞いちゃいますと。で、後になってから覚えてなかったですっていうのがあるって言ったじゃないですか。それを例えば、マインドを変え、思い込むっていうことで、そのじゃあ、覚えてないっていうこと、あの時私聞いてなかったんじゃないっていうことは、ちゃんと聞き流せてるんじゃないっていうふうに思い込むんですよ。そうすると、意外といけるんじゃないって今話聞いて思ったんですけど、実際やってみません？
ああ、なるほど。
私、人とそれできてるんじゃない？人と同じようにっていうふうに思い込むっていうのは結構いいかもしれないです。
この発想はなかったな。
なんかちゃんと聞いてると覚えてるはずよね。でも忘れてるってこと、私多分その時は聞いてると思い込んでるけど、実は聞いてなくて、ちゃんと聞き流せたかもみたい
じゃあやってみよう。
な。はい、もうやって、なんかその結果ツイートしてください。なんか答え合わせがしたい。
生きづらさがね、少しでもこう解消されたらいいですけどね。僕もちょっと生きづらさを自覚したんで、一緒に生きづらい人生を歩んでいきましょ
ネガティブなのかポジティブなのかわからない。
う。 いやいや、いい回でした。なんか自
いい
分と
回で
も
した。
向き合いました。ありがとうございました、本当に。
ありがとうございます。
またぜひ何かの機会に遊びに来てください。生きづらさをこう少しずつね、解消というか軽減して、なんかこんなの良かったよみたいな話とかね、またいつかできればいいかなと思ってますんで。はい、またぜひ遊びに来てください。
ぜひぜひ。
じゃあ本日は以上です。さよなら。
さよなら。